ある若い牧師が初めて結婚式の式司をしました。バージンロードから上がってきた新郎新婦を迎えた時に、彼の頭は緊張で真っ白になってしまったんです。で、その時かつて先輩牧師からもらっていたアドバイスを彼は思い起こしました。お前がこれから初めて結婚式の式司をする時、もし緊張して頭が真っ白になったら、お前が覚えている聖書の言葉をとにかく語れ、そしたら落ち着くから、こう言われていたんです。彼はその時忠実にその先輩牧師のアドバイスを実行しました。慌てて彼が語った聖書の言葉は、イエス・キリストが十字架上で祈られたあの言葉だったんです。結婚の誓約をしようとしている二人を前に、この牧師はこう言いました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。笑うに笑えないような話ですけれども、何のために結婚するのかが分からずに結婚生活をスタートさせる二人は不幸ですね。で、同じことが私たちのクリスチャン生活にも言えるのではないでしょうか。私たちは何のために今ここにいるんでしょうか。何のために教会に来ているんでしょうか。あなたは何のために救われたんでしょうか。そしてあなたのクリスチャンとしての人生、あなたの使命は何でしょうか。私たちがこのことを曖昧にしたまま歩んでいこうとすると、必ず信仰のマンネリ化が起こってきます。キリストに対する信仰や献身の思いは生ぬるいものとなってしまう。そしてこの世の世俗的な価値観の中に埋没してしまうんです。そしていつしか教会の中では裁き合いが起こるようになり、そして地域の人々に対する愛、旧礼の情熱は冷めていきます。私たちの教会、信仰生活には燃えるような聖霊の火が灯っているでしょうか。キリストの命が宿っているでしょうか。今週から私たちは使徒行伝を学んでいくことにしたいと思います。で、ここにはイエス様の復活後約30年間にわたる教会の歴史が記録されています。人類史上最も重要な30年と言ってもいいと思います。で、エレン・ホワイトはこう書いているんですね。使徒行伝全体を注意深く研究する必要がある。これは貴重な教訓に満ちている。そこには今日の我々の働きに必要な教え、伝道の働きの経験が記録されている。これは素晴らしい歴史である。我々の学校の生徒たちが受けるべき最高の教育を取り扱っている。で、この使徒行伝の中にはペテロやパウロといったキリストの弟子たちのありのままの姿が描かれています。で、最高の弟子訓練というのは弟子が師匠と一緒に実践を積み重ねていくというところにあります。私たちもこの使徒行伝を読み進めていきながら、ペテロやパウロたちと一緒に私たちの最高の師匠である聖霊様が導かれる宣教の旅へと出発していきたいと思います。私たちの礼拝でのこの旅は1年かかるのか2年かかるのか分かりません。私も分かりません。でもこの旅はイエス・キリストの再臨につながる終わりの時代の宣教の旅へとつながっていくということを発見することになるでしょう。ペテロの旅ではなくて、パウロの旅でもなくて、あなたの旅、私の旅です。この礼拝を通して一人一人がキリストの本物の弟子となっていくことができるように祈っていきたいと思います。 早速聖書を開いていきたいと思いますけれども、御言葉を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。これから使徒行伝を通してあなたの私たちに対する御心を学んでいきたいと願っています。どうぞあなたによって示された御心を私たちが喜びを持って行うものとなることができるように、どうぞ私たちを聖霊によって整えてください。上からの聖霊の力によって私たちを強めてくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。使徒行伝1章から早速開いていきたいと思います。使福音書の次にですね、使徒行伝が始まっていきますけれども、使徒行伝の1章の1節から3節まずお読みしたいと思います。今日私は口語訳の方で読ませていただきたいと思います。使徒行伝1章の1節から3節。テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。この使徒行伝を書いた著者は医者であったルカという人です。彼はこの書をテオピロという人に宛てて書いています。で、ルカの福音書の方ではテオピロ閣下よと呼びかけていますけれども、このテオピロという人は実際にどういう人であったかということはどうやらですね、はっきりとは分かっていないようなんですね。ただエレン・ホワイトによると、ルカはこのテオピロの教師で、そして彼らはお互いの霊的な交わりをとても楽しんでいたということなんですね。で、このテオピロという名前、これはですね、神に愛されているものとか神の友という意味があるんですね。つまりルカはすべての神の友に宛ててこれを書いているんです。あなたも神の友ですかという問いかけですね。イザヤの41章8節で神様はアブラハムを我が友と呼んでおられますけれども、アブラハムはじゃあどのようにして神の友となったんでしょうか。主の御言葉を信じてそれを行うことによって彼は神の友と呼ばれていきました。イエス様もこう言ってらっしゃるんですね。ヨハネによる福音書15章の14節、あなた方に私が命じることを行うならばあなた方は私の友である。私たちはこの使徒行伝を通して神様が私たちに何を願っておられるのかということを探っていきますけれども、御言葉に喜んで従っていく、本当の意味での神の友として成長していきたいと思います。今お読みしました3節にありますけれども、十字架にかけられ、そして墓に葬られたイエス様は3日目に復活された後、40日間にわたって弟子たちのところをイエス様自らが訪問をして御言葉を語っていかれました。この使徒行伝っていうのは教会の誕生の場面について記録していますけれども、教会は残された弟子たちが一生懸命頑張って働いたから始まったのではなくて、復活されたイエス様ご自身によって始められたということなんですね。伝道の働きは私たち人間の努力や計画によるのではありません。伝道の働きの主人公は 私たちではないんです。復活の主ご自身が導いてくださる神の働きであるということをまず私たちは覚えていきたいと思うんですね。でこのルカはまず第一巻を書いたと言っていますけれども、第一巻というのは何かというとルカによる福音書のことですね。ダニエル書とヨハネの黙示録がセットであるように、出エジプト記とレビ記がセットであるように、ルカによる福音書とこの使徒行伝もセットになっているんですね。ですから私たちはこの第一巻の終わり、ルカによる福音書の最後の部分から読んでいくと流れがより分かるようになっています。ルカ福音書の一番最後の場面から見ていきたいと思うんですね。ルカ福音書の24章、一番最後のところを開いてみてください。24章の45節から48節までを読んでみたいと思います。ルカ24章の45節から。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。こう記してある。キリストは苦しみを受けて三日目に死人の中からよみがえる。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってもろもろの国民に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。イエス様は天に上げられる前、弟子たちに遺言を残していかれたんですね。それが大宣教命令と呼ばれるものです。でこの大宣教命令はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書全部に違う表現で記録されていますけれども、今読んだこの箇所はルカが記録したイエス様の大宣教命令です。全世界に向かって人々を神様に立ち返らせるグッドニュース、福音を述べ伝えなさいと主は言われます。彼らはこの命令を受け取った時どう思ったかっていうと、彼らは恐れたんですね。こんな小さな自分たちにそんな大きな働きはできない、無理だ。彼らは正直にそう思ったんです。そして自分たちの無力さを認めていきました。で実際調べてみるとですね、当時のローマ帝国の人口はおよそ6000万人から7000万人だったと言われています。つまりこの時ローマ帝国内においては約60万人に1人しかクリスチャンがいなかったという計算になります。全世界に福音を述べ伝えようなんて言われても到底無理だと考えるのは当たり前のことなのかもしれません。だからイエス様はそんな弟子たちのために、恐れる弟子たちのためにもう一つの遺言を残していかれたんです。次の49節を見てください。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都にとどまっていなさい。父が約束されたものを送ると言われたんですね。この父が約束された上からの力っていうのは何でしょうか。それがまさしく聖霊です。彼らはここに希望を抱いたんですね。自分たちは弱いけれども父が約束してくださったその聖霊を受けるならば力を受けることができるんだ。主は素晴らしい約束を彼らに与えてくださったんです。そして彼らは命じられた通り都に行きました。都っていうのはどこですかね。エルサレムです。次の52節から53節、こう書いてあるんですね。彼らはイエスを拝し非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず宮にいて神を褒めたたえて いた。ルカによる福音書はここで終わってしまってるんです。でもしこれが映画だったらきっとですね、見ている私たちは、あ、きっとこの先に続きがあるぞ、きっとこの映画の続編パート2が出てくるぞ、そういう期待を抱かせる終わり方ですよね。ああ、続きが見たい、彼らは一体これからどうなるんだろうって思いますよね。でその期待通り、その続きが使徒行伝に書かれているんです。使徒行伝は聖霊を送るという父のこの約束が成就していく物語でもあるんですね。私は4年に一度だけサッカーファンになるというですね、ワールドカップの時だけのにわかサッカーファンなんですけれども、前回3年前にロシアで行われた大会、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。そのベルギー戦のことを思い起こしました。でちょうどその日が行われる、中継が行われる日の朝、私はですね、千葉の産育学院の進学科で授業をする日だったんですね。ですから前日からゲストルームに行ってそこに泊まっていたんですけれども、このベルギー戦だけは絶対に見なきゃと思って朝3時からのテレビ中継を見ました。で1点目はですね、原口選手、ね、原口っていう選手がゴールを決めたんですけれども、私はそれを見てですね、本当に感動したんですね。でご存知の方も詳しいと思いますけれども、彼はとにかく走る人なんですね。もう走る選手なんです。でこの時も味方が必ずパスを送ってくれると信じて、もう走りに走っていったんですね。すると本当にそこにスルーパスが来て先制ゴールを決めることができたんですね。もう私はそれを見て、もう一生懸命に走る、そして信じて走る人の姿って本当に美しいんだなと思わされたんですね。感動しました。で私たちの信仰も同じだと思うんですね。先はまだはっきり見えないかもしれないけれども、聖霊を送ると言われた父の約束を信じて進むんです。神様が送ってくださる聖霊というスルーパスは来るかどうかわからない、そんなパスではありません。必ず一番いい時に一番いいところに通るパスなんです。だからそれを信じてひたすら走っていく。まだ目には見ていないけれども、まだ実際に受け取ってはいないけれども、父は必ずこの約束の聖霊を与えてくださる。信じて走り続けるならば必ず受け取ることができる。それがこの聖書の約束なんです。ちなみにその試合の後、もう、朝の授業がありますので、眠ってしまうとやばいなと思ってですね、そのまま、朝のウォーキングに出かけました。でそのゲストルームのすぐ裏にはですね、山があって、その山道をこう歩きに行ったんですね。するとなんとそこに、そこで、イノシシの子供と遭遇してしまったわけです。で幸いなことにですね、その子も私のことを見てびっくりして山の方にバーッと逃げていったんですね。でイノシシの子供がいるっていうことは、もしかしたらこの近くに親がいるかもしれないと思ったら、私も怖くなってですね、もう全速力で山道を、駆け下りていきました。もう久しぶりに走って心臓が破裂そうになったことを覚えていますけれども、走り続けるのは確かに大変なことです。私たちの信仰の道もそうだと思います。頑張り続けることはできないんですよね。でもイザヤ書の40章31節にはこのように書かれているんですね。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。主を求める、聖霊を求める歩みには疲れがない書かれているんですね。ということは、いつもどこか疲れきっているような自分は、もしかしたら聖霊ではなくて 違うものを追い求めているのかもしれないな、そのように思わされるんですね。使徒行伝の一章戻っていきたいと思います。いよいよ第2巻に入りますね。一章の4節と5節でルカは、自分が書き記したこの福音書の最後に記録したイエス様の約束をここでもう一度繰り返しています。一章の4節と5節です。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。ルカはここで父の約束が具体的に何であるのかを説明しています。父の約束、それは聖霊なんだ。もっと言えば聖霊によってバプテスマを授けられるんだという約束なんですね。イエス・キリストを自分の個人的な救い主として信じる人は、その救いの証しとして聖書に書かれている通りに水の中に入ってバプテスマ、洗礼を受けます。で、このバプテスマという言葉、これはギリシャ語のバプティゾーという言葉から、来ているんですね。で、これはもともと海の中に完全に沈んでしまったその沈没船を表すときに使われる言葉が語源になっているそうですけれども、液体の中に、何かの液体の中に完全に浸かる、とっぷりと浸かるという状態を表します。ですから水のバプテスマを受けるときにどんな状態になるかというと、水の中に完全にとっぷり浸かるという経験をするわけですね。これが水のバプテスマです。ということは聖霊のバプテスマというのは、聖霊に私たちが完全にとっぷりつけられるという状態を表します。その結果一体何が起こるんでしょうか。一章の8節ですね。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この聖霊っていうのは神様ご自身なんです。聖霊のバプテスマを受けるっていうのは、つまり聖霊の神様ご自身があなたの中に、あなたの内側に生きてくださるということだけではなくて、聖霊があなたを覆い尽くすということを表しています。イエス様が2000年前肉体を持って地上におられた間、イエス様は弟子たちと共におられました。弟子たちの横に、弟子たちのそばにおられました。ところがイエス様が天に上げられた後、その代理者として聖霊が使わされたわけですね。ですから聖霊はイエス様ご自身の霊でもあります。その聖霊の神様ご自身が今度は弟子たちのそばではなくて、弟子たちの内側に宿ってくださるようになったんです。あなたの内側に神様ご自身が宿ってくださるようになった。あなたがたとえどこに行っても、どんな時でも、あなたのうちにイエス・キリストご自身が生きてくださるようになったんです。その結果私たちは力を受けてキリストの証人になるんだ、約束されています。大宣教命令を行うキリストの弟子になるんだ、主は約束してくださいました。この力という単語はデュナミスというギリシャ語が使われています。で、これ実はですね、ダイナマイトという言葉の語源にもなっていて、エネルギーとかですね、爆発的な力を表す単語でもあるんです。皆さんどうでしょうかね、導火線にすでに火がついているダイナマイトを渡されたら どうですか。聖霊にバプテスマされるとき、私たちのうちにこの神のデュナミスの力が働くんです。この一章八節の言葉は使徒行伝全体の鍵となる聖句でもあります。ですから皆さん、ぜひですね、この聖句は暗唱してください。もう何度も何度も瞑想し、そして自分自身の人生の中で生かしていってほしいんですね。で、大切なポイントは彼らが聖霊を求めた理由です。彼らはなぜ聖霊を求めたのか、その動機です。彼らは自分たちが祝福を受けたいから聖霊を求め、祝福を聖霊を求めたんでしょうか。そうではないんですね。ルカは福音書の11章でイエス様の一つの例え話を書いています。パンを三つ貸してください、夜中に友人のところに行ってお願いをする話がありますよね。で、最初は断られたんだけれども、でも求め続けた時にパンは与えられるという話でした。求めなさい、そうすれば与えられる。探せ、そうすれば見出す。門を叩け、そうすれば開けてもらえる、というイエス様のこの有名な言葉につながっていく、その導入になっていく例え話ですけれども、じゃあこのパンは何を表しているんでしょうか。私たちは何を求めなさいと言われているんでしょうか。この例え話の最後にその答えが書かれているんですね。後で聖書を開いていただきたいと思いますけれども、ルカの11章13節を見ると、それは聖霊であるということがはっきりとわかります。聖霊を求めなさいと言われているんです。聖霊を求めなさい、そうすれば与えられるんだという約束です。じゃあ何のために聖霊を求めなさいと言われているんでしょうか。この人は自分がパンを食べたいから、お腹が空いたからパンを求めたのではありませんでした。それは友人のためだったんです。お腹を空かして困っている友がいる、でも自分にはその友を助ける力がない、だから彼はパンを持っている友人のところを訪ねたんです。それが与えられるまで戸を叩き続けたんです。自分のためではない、友を救うためです。その時に聖霊が与えられるんだ、イエス様はこの例え話で教えてくださいました。大宣教命令はイエス様の遺言です。遺言には力があります。この命令は私たちの人生に大きな影響を及ぼすほどの力を、重みを持っているんです。でも私たちには残念ながら人を救うにふさわしい力も知恵も経験も品性も影響力もありません。だから神様は私たちに約束してくださったんです。私はあなたに聖霊を与える、だからそれを求めなさい、聖霊を求め続けなさいと言われました。自分が満たされるため、自分が祝福を受けるためではありません。人々を祝福するため、人々を救いに導くためです。私たちは人々を救いに導くために救われたのだということを決して忘れてはならないんです。教会はこの与えられた大宣教命令を果たすために、私を祝福してください症候群に陥らないように意識していく必要があると思います。で、もちろんですね、私たちは神からの個人的な祝福を求めるべきですけれども、その目的は他者を祝福するためであるということをどうぞ覚えてください。ヘブル語で待つという言葉は実は希望という言葉の語源にもなっているんです。本当の希望は主の約束を忍耐をもって持ち続けるときに生まれるんです。父なる神様は必ず 約束を果たしてくださる忠実なお方です。だから私たちには希望があるんです。だから私たちは諦めないでこの約束を求め続けていきたいと思います。大宣教命令というイエス様の遺言を果たすこと、これがイエス様の再臨までの間教会がしなければならない第一のことです。そのために聖霊を求める祈りをこの教会の土台にしていきたいと思います。そのために聖霊を求める祈りを私たち一人一人の人生の土台としていきたいと思います。皆さん覚えてください。聖書の命令は約束でもあるんです。主が聖霊を求めなさいと言われた、命令は私たちがそれを信じて求め続けるときに祈り続けるときに多くの人々が救いに導かれていくという形であなたの人生の中に必ず成就されるということを私たちは感謝したいと思います。ただ漠然に祈るのではなくてあなたの愛する人々、特にイエス様をまだ知らない救いを必要としている人々を思い浮かべながらぜひ祈ってください。主よ、どうぞ私の愛する家族のために、私の愛する友人のために、私をキリストの証人として用いてください。そのためにどうぞ今聖霊のバプテスマを私に与えてください。主は必ずあなたを祝福のもといとしてくださいます。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。アーメン。祝福を心からお祈りいたします。ご一緒に祈りたいと思います。天にいらっしゃいます父なる御神様、今朝私たちはルカによる福音書を通して、そして使徒行伝を通して、神様が私たちの教会に、そして私たち一人一人の人生に与えてくださった大切な使命を確認することができました。主よ、私たちがその使命を果たすためには聖霊が必要です。主よ、あなたが私たちに約束してくださった聖霊をあなたはその時に応じて必ず与えてくださる、そのことを信じて感謝をいたします。どうぞあなたの約束を信じて祈り続けることができるように一人一人の信仰を支えてください。聖霊によって一人一人のその信仰がさらにさらに強められていくことができるように助けてください。そしてどうぞ今ここにいらっしゃるお一人お一人をあなたの祝福のもといとして用いてくださいますように心からお願いをいたします。あなたに栄光がありますように、救い主イエス・キリストの尊き御名を通して感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。